こんばんは。移動からジョーです。12月17日火曜日、夜9時を回っております。皆さんご機嫌いかがでしょうか？山崎健でございます。もう12月も半ばを迎えましてですね、多分ここからあっちゅう間に年末を迎えていくことになるとは思うんですけれども、私の周りで風邪をひいてらっしゃるとか、インフルエンザになったとか、そういう方が割といらっしゃいましてね、本当にめちゃくちゃ寒いじゃないですか。なので、そら風邪もひくわなっていう感じだとは思うんですけども、幸い私はですね、体調もそんなに崩さず元気にやっております。はい。一日だけ日曜日か。日曜日あまりに梅田に行ったあまりに人が多くて疲れて、でそのまま宿に泊まるみたいな感じのことはありましたけども、はい、それ以外は、はい、元気にやっております。ね、本当に寒いので皆さん、ね、体調には十分気をつけて過ごしていただきたいなと思っております。今日も移動からジオはですね、いつものように、いつものコーナーをいつも通りにやっていこうと思っておりますので、30分ほどお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。近況ですけども、今週は何あったっけ？ 北海道行って帰ってきてすぐ、あれやったんですもんね。その、帰ってきた日にそれをやってからだから、特に、あれですね、なんもないですね。まあ、金曜日か。13日の金曜日に、まあ、重層コワーキングのお店番をして、で、その後に、まあ、2024お疲れさんご飯会っていうのをね、ちょっとやらせていただいたんですけれども、まあ、本当にこじんまりとね、重層コワーキングの403というスペースで、しっぽりと、飲み会というか、ご飯会をしたんですけども、まあ、非常に、新メンバーの方を交えてね、オーナーの近代さんと、あと私とっていう感じで、ゆったりとご飯会をさせていただきました。なかなか、僕みたいなその家の内生活になってくると、持ち寄りでご飯を食べたりとか、そういうのがなかなかないんですね。外食ばっかりで一人で食べてるみたいなことが多かったりするので。なので、ああいう会、非常に嬉しくてですね。まあ、ひょっとしたらそれは、ね、キャンプ飯部とかにつながってるんじゃないかなと思ったりもするんですけれども、ああやってね、みんなでワイワイ言いながらご飯食べるっていうのはなかなかやっぱいいことだなという。再認識して、もともとね、その、お疲れさんご飯会も、まあ、7時からスタートして9時に終わるみたいな感じにしてたんですけど、めちゃめちゃ盛り上がっちゃって、結局夜の11時近くぐらいまで、ね、食べて、ワイワイ喋ってたっていう感じで、非常に楽しい会でございました。はい。そんなところですかね。はい。なので、まあ、本当はね、月曜日あたりにちょっと遠出もしたかったんですけれども、ちょっとね、いろいろ仕込んだりとかしたこともあって、どうしてもやりたかったこともあったんですけど、ちょっと、まあ、持続可能的ではないな、というところで、ちょっと見直しまして、それでまあ、ホテルに泊まったりとかね、しながら、まあ、日々日々、日々、状況変わりますから、まあ、それをね、うまく回しながらというので、まあ判断をしたということでございます。はい。で、一応今後は、まあ後でね、イベント紹介の方もさせていただくんですけども、明日、カフーツのワーキングキャンプ飯部がありまして、で、明後日は B5 ですよね。で、B5 で忘年会があって、で、金曜日重装というような感じの、はい、スケジューリングになっていきます。ので、まあね、また忘年会とかそういうのが立て続けに行われる時期になってくるかなというところでございますね。はい。では、そんな近況をお伝えしたところでコーナーに行きたいと思います。歩く緑の窓口。 先週はですね、あと新しくなった青春18切符のご紹介をさせていただいたんですけれども、まあ本当に年末年始が近いということで、今回は、まあ新春の、まあ、年末年始に使える切符のご紹介です。まあちょっと私がね、関西にいるっていうこともありまして、ちょっと関西寄りのお話になりますけれども、ちょっと今回ご紹介させていただくのはこちらです。ドン。近鉄ですね。大阪、奈良、京都、三重、滋賀って、東じゃないわ、愛知の、またいで走る近鉄ですけれども、まあ、その近鉄の中でも、まあ、いろんな初詣切符っていうのが出てる中で、ちょっと僕が今回買った切符っていうのがありまして、それが、今、サイトにも出しています。新春お出かけ京阪なワンデーパスというものでございます。実際にちょっと僕も買いまして、昨日ね、なんば駅で買ってきたんですけど、こんな感じです。はい。で、なんか、いろいろ、引き換え券とかね、ついてたりするんですけども。これは大阪、京都、奈良県内の近鉄沿線が1日乗り降り自由ですということで、まあ、初詣はもちろん、新春のお出かけなどにもお使いいただけるお得で便利な切符ですということなんですけれども。これがですね、まあ、もうすでに発売されてます。11月の15日から12月の31日まで発売されております。で、使える期間が12月の31日から、1月の15日のうち、ご乗車開始日当日限りということになってるんですけども、実はこれ僕去年も使ってまして、で、去年も、同じように、使ったんですけども、これ12月31日の、ご利用の場合に限り、翌1月1日もご利用いただけますということで、要は12月31日スタートだと年が越せるんですよ。はい。で、僕去年もこの切符を使って、で、まあちょっと仕事も兼ねつつですけど、まあその近鉄の大阪、奈良、京都のそれぞれの駅ちょっと巡ったりとかしてですね。で、この12月31日から1日っていうのは、近鉄は終夜運転を行ってるんですね。だいたい30分、40分ぐらいに1本、夜中も電車が走ってるっていうところになってますので、なので、まあ、その電車を使いつつだとか、あと、主要駅にですね、仮眠用の電車を置いてくれるんですよ。なので、要はその仮眠用の電車で、ちょっと休めると。いうようなところもあったりとかしてですね、この年末年始に宿がめちゃめちゃ高騰したりだとか、あとは、どこもいっぱいで泊まれんとかっていうことがあったりするじゃないですか。そういう時に、あったかい場所で過ごせるっていう、そういう、使い方です。ね。なかなか多分そんな使い方してるやついないんじゃないかと思うんですけども。はい。去年は、だから去年から今年の正月にかけては、近鉄奈良駅に留め置かれている電車の中に寝袋にくるまって寝てたのが私です。で、この切符いくらかっていうと、1600円です。なので、1600円で 人や過ごせるってめちゃめちゃいいや、みたいな。そんな感じのことで、今回、お得だぞっていうのでお伝えをさせていただいた感じでございます。もちろんね、普通の使い方もできますんで、全然そのね、橿原神宮行くとか、その春日大社行くとか、まあ、京都のね、まあ、京都は京都駅までしか行けないんですけど、まあ、東寺だとかね、まあ、そういったとこに行かれるということだったりとか、あとは、ほら、ひょうたん山、のとこにもね、神社あったりしますし、平岡にも神社ありますしね。まあ、そういったところにね、行かれるという方であれば、非常にお得な切符でございますので、ぜひこの京阪なワンデーパスですね、おすすめしたいと思います。で、さらに、近鉄は本当いろいろ出してまして、あれ？よいしょ、こっちだな。まあ、伊勢神宮の初詣切符だとか、 阪神版のね、伊勢神宮初詣切符があったりとか、橿原神宮への切符とか、で、今ご紹介した京阪なワンデーパスとか、あと阪神近鉄で、信州ワンデーチケットっていうのも出てたりしますんで、ここら辺ですね、上手に活用していただくと、非常にいい新年が迎えられるんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひ、使ってみていただければと思います。関西の施設、割とこういう切符出してるところが多くてですね、阪急阪神ニューイヤーチケットだとか、あと多分京阪もあったかな、あと南海もあったと思います。各施設ですね、そういうニューイヤーチケット、ワンデーチケットみたいなやつが出てますので、ぜひそちらはですね、各社のホームページでチェックをしていただければなと思います。ということで、今日は、近鉄の、京阪な、新春お出かけ、京阪なワンデーチケット、こちらのご紹介をさせていただきました。では、曲に行きたいと思います。もうね、ほんとクリスマスソングガンガンにかかっておりまして、私、毎年ですね、マライア・キャリーのあの曲をね、いつまで聴かないで済むかっていうのをやってるんですけども、おとつい、西梅田の松屋でがっつり聴いてしまいまして、11月1日から数えて44日目で、脱落ということになってしまいました。ぜひですね、まだその曲聴いてないという方はですね、頑張って、その聴いてない日数を伸ばしていただければなと思います。ね、今日かける曲は全然それ関係なくて、一応クリスマスソングをかけようとは思ってるんですけども、聴いていただきたいと思います。ビニートマスでラストクリスマス。Once bitten, twice as shy. はい、お送りしたのは、ザ・ビートマス。本当のね、バンドの名前はラバーバンドって言うんですけども、ザ・ビートマスの、ラストクリスマスでございました。ね、ビートルズっぽくラストクリスマスをやるっていう。これ、一枚のね、アルバムになっていて、本当にビートルズっぽいクリスマスソングっていうのが、一枚のアルバムにまとまってるんで、ぜひこの時期にですね、聴いていただくと、非常にいいアルバムですので、ぜひ、各種、配信サイトで、聞いていただければなと思います。はい。ということで、後半はですね、移動かツール紹介でございます。で、今日のツールに関してなんですけれども、今日はこちらです。まあ、こちらですって言っても、これただのページなんですけど、この中身ですね、中身何かっていうと、よいしょ。じゃん。こちら。はい。アロマオイルですね。はい。まあ、私ね、ご存知の方もいらっしゃいますけど、家がないで、まあ、いろんなところに泊まるっていうことをしてるんですけれども、どうしても、ちょっとなんていうんですかね、その場所の匂いが合わんみたいなことがあるんですよ。そんなめちゃめちゃ合うわけじゃないんですけど、ちょっとなーみたいな、特に満喫の個室とかが多いんですけど、で、そんな時に、この、まあ、エッセンシャルオイルですね、これを、使います。一応、まあ、アロマストーンみたいなやつも持って、で、そのストーンに一応垂らして、まあ、近くに置いとくみたいな感じの使い方をするんですけど、で、一応2種類持ってます。で、まあ、これはちょっと、しんどいなって思う時にも使うことが多いんですけど、まず1個が、まあ、今持ってるやつがですよ。今持ってるやつが、レモン&ローズマリーブレンドですね。はい。っていうのがあります。これ結構なんだろう。ちょっと、ちゃんと仕事を頑張んなきゃな、みたいな時に使ったりとかすることが多いんですね。はい。というのがまず1つと、で、あと、それこそ漫画喫茶とかでちょっと寝たいとか、まあね、そういった時に使うのが、こちら。エッセンシャルオイル、お休みブレンドですね。はい。これを、一応まあ、垂らして寝るって言い方あんま良くないですね。アロマストーンに 染み込ませて、寝るようにしてます。これ、お休みブレンドは、ベルガモットとスイートオレンジとサイプレスと、あと、ホウウッドという感じの4種類を、まあ、ブレンドされたものになるんですけども、非常に、いい香りがします。なので、ここら辺の香り、まあ、例えば、まあ、ラベンダーの時もあったりしますけども、今の時期はこの2つでいってます。はい。なので、本当に気分とその時の状況に応じてですね、香りを使い分けるというようなことをしたりしています。なので、どうしてもね、この匂い無理みたいな時がある時は、これを使ったりとか、あと、まあまあ、本当に自身のね、ところからも、ひょっとしたらちょっと嫌な感じになってるかもしれないじゃないですか。そういう時にちょっとね、つけたりとかっていうこともしたりしています。はい。ということで、今日ご紹介したのは、移動かツール紹介でご紹介したのは、無印のエッセンシャルオイル2種類お休みブレンドとレモン&ローズマリーブレンドというものでございました。これはもちろん他にもいろいろございまして、何出るかな？そうですね。今だと、100段とかある。ゆずとかもある、季節限定もんとかね、あったりとか、あと空間用だったりとかね。あとは、なんていうんですか、インテリアフレグランスとかもあるんで、ね、家持ってらっしゃる方は、なんですか、木のやつあるじゃないですか。スティック？そうそう、スティック刺してね、置いとくやつもありますし、本当にいろいろございますので。あ、でね、関西地区にお住まいの方、そのね、香りって、まあ確かにそのね、サンプルみたいなやつが置いてあって嗅げるようになってるとは思うんですけども、 関西地区の方は、ぜひ、グランフロント大阪の無印良品さんに行ってください。というのは何かっていうと、すべての香り嗅げます。なんか、なんていうの、あれ、試験管みたいなやつに、オイルが入っていて、で、なんか、プシュって押すんですよ。そしたら、なんかね、本当に顔のところに、なんつうの、ロートみたいなのがあって、で、プシュってやったら、その中にあるオイルの香りが、わーってくるんですよ。なので、無印のね、やついっぱいあって選べんっていう人は、フレグランスオイル選べんっていう方は、ぜひグランフロント大阪の無印良品に行かれると、すべての匂いが、体感できますので、ぜひ行ってみてください。はい。ということで、今日の井戸かつる紹介は、無印良品のエッセンシャルオイルのご紹介でございました。ということで、最後は私の出演イベントのご紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、明日19時だよな。19時、誰に聞いてんだろう。19時から、神戸の、神戸駅前にございます。日本で初めてのコワーキングカフーツ。こちらの方で、キャンプ飯ですね。コワーキングキャンプ飯部。何回だ？12回ぐらいだったと思います。が行われます。もうすでにね、参加いただく方もいらっしゃるみたいで、ありがとうございます。で、明日はね、どうなんですかね。ちょっと気候にもよるかと思うんですけども、まあ、キャンプ飯プラスなんか、あったかくなるようなもんとかですね、できたらいいなと思っておりますので、ぜひ、まだ空き枠ございますので、おいでいただければなと思います。明日、19時から。カフルツのコワーキングキャンプ飯部でございます。これちゃんと見たらいいのか。コワーキング、ちょっと今調べますね。キング、キャンプ、飯部。すげえ、AI で出てきた。あ、これ、右のやつですね。あさって水曜19時から、これですよね。クリックができない。あ、出た。ありました。12ですね、やっぱりね。はい、19時から22時でございます。で、参加費、2000円です。はい、2000円で、まあ、最低2人からやってますけども、ね、何人かご応募いただいてますので、はい、明日普通にやります。で、19時から22時です。はい。で、やりますので、ぜひお越しください。そして、もう多分締め切っちゃってはいると思うんですが、よいしょ。ビンゴの方の忘年会に私、出演というか、これは普通に参加するときなんですけど、はい、参加いたします。ビーゴの忘年会、はい、12月19日開催ということで、こちら19時から21時ということになっておりますので、ぜひとも、こちらもね、会える方は、会いましょうというところでございます。で、まあ、ちょっとお知らせで、先週のビーゴレディオでもお伝えをしたんですけれども、私、多分1月もしくは2月ぐらいからだと思うんですけども、木曜日と金曜日が、入れ替わります。今、木曜日は、枚方のビーゴの方にいますけども、それが金曜日。今、金曜日に、重装コワーキングにいるんですけども、それが木曜日。はい。1月か2月ぐらいから変わるということになりますので、お間違いのなきよう。お間違いなきようって、ね、誰に言ってるのっていう話ですけど、はい。一応、そういう観光になります。そして、さらには、水曜日は、神戸のカフーツの、一応、 まあ、お店番ですかね。はい。になりますんで、水曜は神戸、木曜日重曽、そして金曜日は枚方という3箇所のコワーキングスペースの一応、まあ、コミュニティマネージャー的な役割をやらせていただくということになりましたので、ぜひ2025年の山崎もどうぞよろしくお願いいたします。あと、まだ言えない、ネタがいくつかございまして、来年はですね、ちょっといろんな面白いことを仕掛けていけたらいいなと思っておりますので、ぜひ、懲りずにお付き合いいただけると大変ありがたいなと思っております。ということでお送りしてまいりました。移動からジオいかがだったでしょうか。この番組はですね、今見ていただいている YouTube、こちらアーカイブに残りますんで、後から見ていただくこともできますし、翌日の、お昼以降ですね、Apple、Amazon Music、Spotify、YouTube Podcast、そしてノートの各、メディアでですね、ポッドキャスト配信もされますので、ポッドキャストでお聞きいただくこともできますし、ポッドキャストで、聞いていただいている方は、ね、映像の方もご覧いただけますので、ぜひどちらも、お楽しみにしていただければなと思っております。はい。ということで、今日も見ていただき、聞いていただきありがとうございました。移動からじゃ次は12月7たす7だから24？クリスマスイブですよね。あ、そうですね。はい。次の放送は、クリスマスイブの、夜9時にお会いしたいと思います。ということで、お相手は山崎健でございました。では、また来週お会いしましょう。